ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。はい、それでは FJ インタビュー始めたいと思います。今回ですね、僕の友人でリサーチ&コンサルティング会社で制作アナリストとして働いている友人とインタビューを取りたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、お伺いしようかなと思っている内容が、僕の友人のプロフィールと、その後どうしてアメリカに来たんですかっていうこと、あとは、アメリカでの就活について、仕事をゲットした方法ですね、あとは今の仕事の内容、制作アナリストとしての仕事はどういうことを実際やっているのかっていうことで、最後に、海外に出たからこそ言える、若者へのメッセージっていうのをお聞きしたいなと思います。それではまず一番最初にプロフィールというか、経歴ですかね、はい、ちょっとお伺いしたいんですけど、アメリカの大学を卒業して、その後大学院を、卒業されて就職なんですけど、アメリカの大学では何を勉強されてたんですかね。
大学では一応経済学とアジア関係学で、あとサイドっていうかマイナーで、ビジネス、アドミニストレーションを勉強してた。
それじゃあ一般的な。
そうですね。
でその後じゃあ大学院では公共政策をメインでやられて、
はい、
よく大学院では日本だと有名なのが MBA、
そうです
ね、あれはマスターオブビジネスアドミニストレーションですけど、実際取られたのが違うんですよね。
そうですね、ややこしいんですけど MPA というディグリーなんですけど、マスターオブパブリックアドミニストレーションっていう学位で、日本語訳すると、行政学という訳だったり、それにもちょっとMPP っていうのがあって、マスターオブパブリックポリシーっていうのも、ほぼ似たような感じなんですけど、公共政策学という2つの学問があるんですけど、私が大学院で勉強したのは、そういうどちらかというと公共政策系っていうんですか、公共機関が何やってるかというような、そういった学問になります。
あんまり聞かないですよね、マスターオブ。
そうですね、日本だとあんまり教えられてる、大学はあるんだと思うんですけど、あんまり一般の我々みたいなのなんか、ちょっとあんまり浮かんでこないですよね。
なんかそういうのってメインで勉強してるのは官僚の方しかやってないイメージ
ですよね。そうですね、
そこら辺やっぱこっちでそういう学問もあるのやっぱ大きいですよね、アメリカって。特にワシントン DC エリアは、
そうですね、
政治の中心なので、
やっぱりなんかアメリカと、私もちょっといろいろ調べてて面白いなと思ったのは、日本とアメリカのやっぱ大きな違いで、アメリカだとね、政権が変わったら、その行政官っていうか、いわゆる官僚の方もガラッと変わって、
全員変わるもんね。
そうなんですよね。だからそれで落ちちゃった人たちっていうか、別の政党の人はみんなシンクタンクに引っ込んで、そこでこう力を4年間蓄えて、
8年の場合もあるけど、
8年の場合もありますけど、
今回どうですかね。
そうなんです。また戻るっていうような、その波っていうか、あれがあるので、その辺で結構やっぱりマスターオブパブリックアドミニストレーションとか、マスターオブパブリックポリシーが結構ニーズがかなりあって、
確かにそうだね、こっちだと本当大事な、
そうですね、このエリアは、なんかそれがないとやっぱりまた日本とアメリカの違いになっちゃうんですけど、アメリカだと大体法案は議会の方が出し、議員さんが出してくる、日本は官僚の方が出してくるんでしょうけども、そうするとやっぱり議会に勤めてるスタッフもそういう視野がないと、政治だけじゃなくてその政策に対する視野がないと回らないっていうところがあって、やっぱりそれで大体 MPA とか MPP を取って、そういった行政機関とか政府とか、大統領府でホワイトハウスもありますけど、アメリカ人だったら、あとはコンサルティング会社とかシンクタンクとか国際機関とかに皆さん入られるっていうような感じ。
あ、じゃあ議員さんも大体そういう経験というか、
ありますね、皆さん、はい、皆さん大体、多いのが大体そういう MPA とか、あとは弁護士さんだったり、あとはちょっとひねりを入れると、民間の企業のもともと社長さんだったりとか、あとは軍人さんが結構やっぱり多いですね。
あ、そうなんですね、
はい、
MPA は僕もさっき聞いて あ、そんなのあるんだ
そうですね、やっぱり逆にね、テルさんみたいに MBA を持ってらっしゃる方はかなり
そう、たくさんいるからね、
まあ、たくさんいるのもあるし、まあ、いろんな、ね、活躍の場が広いと思うんですけど、逆に MPA で外国人で MPA だと、まあその連邦政府とかには入れない、まあ、州政府もそうですけど、そうすると、
シンクタンクだったり、
そうですね、うん、国際機関とかは、あとは、まあ、私が勤めてるようなコンサル会社みたいなところに、まあ、皆さん大体入っていくっていうようなのが結構多いみたいです、うん、あとはもちろん日本に帰られて日本 の政府に入られる方もいるんでしょうけども、うん、
実際いろんな会社とかからこっちに来て公共政策の大学院で学んでる人いますもんね。
そうですね、やっぱり結構いろんな主要な省庁からいらっしゃる方もいるし、うん、だから逆に私みたいになんか自費で留学してきて MPA っていうのはあんまり多分いないと思うんですけども、うん、なんかその辺がなんか自分の売りであるかなとは思ってるんですけど、まあ、その辺もちょっとね、若い方にはいろいろ
ね、もしそういうのに興味があればね、ちょっと今インターネットの時代なんで何でも調べられるので、一応ちょっと調べてみてね。じゃあと次に、もうアメリカ今何年？
間もなくもう9年10年になりますね。
来たのが2008年、
はい、オバマが当選した年に来ました
アメリカにもともと来ようと思って来たんですか？
そこがちょっと私の場合多分不思議なあれなんですけど、もともと私は父親がどうしても娘に海外で勉強してもらいたいっていう、
すごいお父さんですよ、なかなか逆でしょいやいや男にはって分かるけど娘には
そうなんですよね、なんかどうしてもなんか自分でも多分勉強したかったと思うんですけど、うん、結局、まあ、当時ね1ドル360円とか300円の時代でやっぱりその辺の学費の問題もあったりして、うん、ダメだったんで、ずっとまあその後長期プランで子供にはどうしてもっていうのがあったみたいで、うん、
じゃあ行ったらどうだってことで勧められて、
そうですね、でまあ私もなんかもちろんね日本での、まあ、高校時代まで日本で過ごしたんですけど楽しかったんですけど、まあなんか小さい頃からそのなんか人とは違うことをやりたいっていうのがすごくあって、なんか人と違うなんか自分らしい、まあ、洋服もそうですし、うん、キャリアもそうですし、なんか自分だけしかないなんか技術っていうかスキルみたいなのが欲しいなと思ってたんで、うん、まあそれでね親がバックアップしてくれるんだったらなんかありがたいなと思いつつ、うん、まあじゃあ行きますっていう
飛び出て
み
て、
そうですねっていうことにな
る。でも実際そこでいやもうそんなの嫌だって断るね人が多い中
ね、それはなんかねもったいないと思いますけど ね、
その勇気はいいですよね、僕も僕がアメリカ来ようって決めたのが27ぐらいの時かな。
あ、
大学卒業して普通にまあ就職して6年ぐらい働い、まあ、5年ぐらい働いた時に、なんか違うなと。
あ、
で今までそれまで結構高校選びだったりとか、いろんな面でこう後悔してる人生、まあ、あの時こうやっとけばよかったなって後悔することが、はい、まあ、ポイントポイントであって、
うん、
実際こうその後にいろいろ考えた時に27、8で、まあ、僕が37、8ぐらいの時に、あの時やっぱアメリカに行っとけばよかったなって絶対思うなと思って、
それはありますよね。
じゃあ行こう
って、だから10年後のね自分が後悔するかしないかってやっぱり大きい、うん、ね、決断する時に大きいですもんね。
なるほどね、あ、じゃあそういう経緯でアメリカに来られたと。
そうですね、
あ、じゃあもともとそういうアメリカへの、まあ、アメリカに限らないか、
はい、
海外への憧れだったりとか、
はい、
例えばその国際機関に勤めたいとかそういうのはあったんですか？
はい、それはなんか国際機関はすごい小さい頃から夢があって、
国連とか、
そうですね、世界銀行とか、だからそういうなんかあのなんか本があるじゃないですか、そういうあの国際機関に入るにはみたいな、うん、ね、そういう本を高校時代中学時代は結構いろいろ読んで、で、ああ、なんか確かに親もバックアップしてくれるし、なんか自分がやりたいことと近いのかなと、あの思って結局決めたっていう感じになるんですね。
すごいね、僕中学校の時に何になりたかったのかな、先生になりたかったってなった
けど、でも私もそんなになんか自分でなんか何かやりたいっていう思えるような、まあね、子供時代のあれもあるのかもしれないですけど、じゃなかったので、それ本当になんかよくわかります。私もなんかかなり、まあね、本当に後悔はしてないんですけど、まあ、もうちょっとねいろいろ見れる あれがあったらよかった、うん、ね、また自分の別の人生があったかなと思うんですけど、
最近あの親から僕の小学校の時の卒業文集の写真が送られてきて、小学校6年生の時に書いた自分の文集の中で、海外に出て外国人 に日本の文化とかそういうのを教えたいって書いてて、すごいな小6の俺と思いながら、
それが中学の時にうーんって、ね、なって
高校でもうーんってもっとなって、で大学の時はその中高の反発、あ特に高校の時の全く勉強しなかったことに対しての自分へのこのなんだろう負い目、
あ負い目、
うん、があって、とりあえずもう大学はちゃんと勉強しようと日本の大学はもう勉強しないって言われてるけども、
でもそこにね気がつけられたっていうのはすごい
ですよ、ね、なんでだろう分かんないけどね、ひたすら勉強して部活してバイトしてっていうのをやってて、多分周りの誰よりも充実した大学4年間遅れたのかなと思ってるけど、
それでもね私もそこまで全然大学時代何も考えてなかったそれを気づかれたのは素晴らしいと思いますけど、
じゃあ大学院を卒業された後に、
はい、
仕事をゲットする中で、
はい、
アメリカって日本みたいに例えば4月からみんな一斉に入社式ですよみたいな感じではなく、
そうですね、
まあ、みんなバラバラで入っていく
じゃない、そうですね、
はい、でこっちだと職歴とかそういうのってもちろん大学生ないから、はい、インターンシップっていうのはすごく
重要
だと思うんだけど、ね、はい、実際どういうところでどんな感じでインターンをされてたんですかね。
まあ最初にそのなんかやっぱりその職歴って話になると、まあ、もともとその大学の時に戻るんですけど、まあ、大学の時もちょっと教授の下でアナリストっていうかリサーチャーアシスタントとしてちょっとインターンをやってたんですけど、まあ、それだけでもちろん全然足りないので、うん、大学院に入ってから最後の1年 2年プログラムで最後の1年だったんですけど、まあ、アメリカの政策シンクタンクでちょっとインターンをやっていて、
大学院ってまあ僕も経験してるんで分かるんですけど、まあ、宿題がすごいあって予習もしなきゃいけなくて、
ね、
レポートもあって、
はい、
突然のクイズもあったりとか
する
から
、そうですね、
もうただでさえそれでも大変じゃない、
大変です、本当に大変でした。だから毎日その 3,4 時間しか寝る時間がない時もすごいあって、本当に大学の図書館とかあと大学院生が使える特別スペースみたいなのあるじゃないですか、
あります、ね、
そこでもう本当に朝の3時まで勉強してパッと寝に帰って、8時にはもうそのシンクタンクに行かなくちゃいけないのでバッと起きて毎日、ね、眠くなりながら通勤してみたいなのを1年ぐらいやってたっていう感じです
。それをアメリカは給料なしだもんね。
そうなんですよね、やっぱり、まあ、我々もらえないというのもありますし、うん、みんな大体出ないので、
まあ、大体出ないからね、
まあ、逆にねそうで得られたネットワークとか人脈とか、あとは、まあ、履歴書に残るレジュメ、
それが大きいよね、履歴書に残る、ね、あと、まあ、人脈、さっき言ったけど人脈ってすごく、
そうですね、そうなんですよね、だからなんだかんだでね、まあ、学歴も日本以上に学歴社会のような気もするところもありますけど、うん、まあ、それ以上にやっぱり人脈とかコネクションとか実際の経験とかがやっぱりアメリカで仕事したい、まあ、どこの、ね、国でもそうだと思うんですけど、特にアメリカはそういうのがないと難しいんじゃないかなとは。
僕らは実際もうこっちにいるから日本のインターンっていうのはあんまりこう実感として分かんないけど、
そうですね、
だけど聞いてる限りはこっちはちゃんアメリカはちゃんとした本当にスタッフとして仕事を与えてくれるよ ね、
逆に日本はね2週間とかしかないとか、
うん、2週間で何ができるんだ、
そうなんですよねアメリカ大体、まあ、1セメスターで大体 3,4 ヶ月、ね、プラス、まあ、うちの場合延長してたんですけど、延長でちょっと半年1年ってやったんですけど、で本当にまあ例えばシンクタンクだったらそこにいる先生がまあいらっしゃって、その例えばデパートメントのトップの先生がいて、その下にアシスタントの方がいらっしゃって、で我々そのさらに下で日々のその調査のまあ
資料集めとか
資料集めから始まって、でまあお昼ぐらいにそれを報告に行って、で午後はまあその先生が主催されるなんか会議みたいなののお手伝いに行ったりだとか、あとはその先生がまあ公開の会議の時もありますし、非公開の会議の時もありますし、で非公開の時はそのメモ取りもやったりだとか、あともちろんその司会とか進行のお手伝いとかをやったりとかする時もありまして、で、まあ、あとは自分の執筆活動をして、例えば私のいたシンクタンクだとそのシンクタンクのブログにインターンがこう書けるスペースが ちゃんと作ってくれるんですよ、うん、でちゃんと添削もしてくれて、でもちろんそこにあるあのヒューマンリソースデパートメントの人事の方がレジュメのチェックもやってくれるっていうよう な, こうなんか無料なんですけど、そういうあの
ちゃんとしてるよね、
旨味が。そうなんですよね、だからやっぱりノウハウがあるんで、もちろん彼らが外国人もちゃんと受け入れてるんで、そういうノウハウであのやってるっていうところは大きいですよね。
やっぱあれだよね、そう考えるとそういう例えば政治系とかで働きたいなと思えば、
はい、
ワシントン DC 周辺とかの大学院とか選ぶのってすごい大事だと思うし、
大事ですね、はい、
例えば金融系であれば、まあ、
マンハッタン
もそうだし、
で、
そこがインターンしてからどうかは分からないけど、
そうですね、
僕がいたオクラホマなんてインターン先ないからね。
そうなんですよね、全く。だからその辺のね、やっぱ下調べしていかないと、実際その本当に必要になった時に、うん、だから私の友達でアメリカ人なんですけど、彼はまあ某アイビーリーグに行ったんですけど、かなり田舎なんですよ。もうそれだとちょっと特定しちゃうと思うんですけど、
まあ大体あそこかなっていう、ね、
でも彼曰く、なんかそれで私と全く同じあの MPA を取られて、行政学修士を取られて、まあ、最終的に今はまあ連邦政府に働いてますけど、うん、やっぱりその大学院を、そもそも大学院にいた時代にインターンをするところがなかったらしいんですよ、全く。で、我々みたいな行政とか政策って本当に実績ベースなん で、うん、で彼は本当に卒業してもお仕事がなくて、すごい優秀なんですよ、すごい GPA も高いし優秀なんですけど、結局こっちに引っ越して来たり、あとテレワークしてなんかね、あの別のクラコンサルのちょっとあの下調べのお手伝いしてる、そういう2年間がないかったから、ちょっとあのまあ就活が、就活ってまあもちろん就活だと思うんですけど、すごい大変だったっていうのがあるので、やっぱりね、なんかまあもちろんランキングも大事なんだし、そのどこまで自分のあのなんでしょう、チューションとか学費が払えるかとか、うん、何をやりたいかにもよると思うんですけど、まあ、場所もすごい私は大事な、
場所すごく大事だよ ね、
そうですね。
僕の友達は、ね、どこだったっけな、結構まだ田舎の大学で、ただ彼女はサマースク、まあ、MBA のサマーの間は授業一切取らないで、ちょっとあの卒業長引いちゃうかもしれないけど、サマーの間は大都市に行ってインターンして、
あ賢いですね、
で帰ってくるっていう、まあ、旅費もかかるし、あの生活費もだからもう、ね、クレイグスリーストかなんかで、あのベースメントとか提供してくれる人探して、
3ヶ月とかね、4ヶ月とかね、
それで探してそこに住んで、そのことだと家賃も払わなきゃいけないしけど、
そうですね、
無給でインターンやってってやってたけど、やっぱりそれで会計会社大手のとこ入れたから
ね。そうですよね、うん、なんかやっぱりなんかまあまあこうやってね、ワシントン DC 周辺のその公共政策でも何でもそうなんですけど、やっぱりそういう方向けの夏のサマープログラムみたいなのがあって、インターンプログラムだけやってるとことかもあるので、うん、そこに、ね、大学に席を、大学院に席を置きつつ、なんか大学の夏期講習みたいなので取りつつ、まあ実地のね、あの政府機関でもいいですし、シンクタンクでもいいですし、コンサルでもいいですし、まあ、どこでもやられた方が、まあ本当にアメリカで仕事を探したいっていうのであれば、多分あの
そういうのもある程度ね考えて調べて、
そうですね、
やった方がいいよね。
そうですね、
そう調べられるからね、今僕らの時なかったもんね。
そうですね、そんなのだから本当にね、そんな国際機関になるにはの本とか何冊もあの重いやつも、昔は Kindle なんかないじゃないですか。
ないから、
なんかもうひたすらそれ読んでメモ取って、
メモ取って。
でも必要だったらね、その行きたい大学 の、 あの日本人学生会にコンタクト取って、うん、本当にいい方が私が大学院探せた時にいて、なんかわざわざ自分 の、 そのパーソナルステートメントってあるじゃないです か、
あります、ね、
か書いて、うん、あの入学の時に出すやつ、あれのコピーを送ってくださって、なんかこういう風に書いて私はここに入りましたっていう、まあ、私結局そこの大学に行けなかったんですけど、なんかそういうね、なんかそのシェアしてくれる気持ちが嬉しいじゃないですか。
まずは自分で動かないとね、
そう
やってね。
そうなんですよね、動けばそれなりにみんな
何かしらリスポンスあるもんね。
そうなんですよね。
じゃあ、まあ、実際そうやって就職、まあ、インターンをされてから今のこの会社で働かれてますけど、今何年目、
はい、今ちょうど 5,6 年目ですかね。5年目とか6年目とか、はい、になると思います。
で、あの最初のまあ紹介で政策アナリストとして働いているって紹介をしたんですけど、
はい、
実際その政策アナリストっていう仕事は僕のイメージだと、
はい、
まあ、リサーチを依頼されて、
はい、
で、まあ、調べて でそれをフィードバックするっていうすごい大まかなイメージなんですけど、それは合ってるんですかね。
そうですね、そのまあ多分いろいろまあプロジェクトっていうかあるんで、まあ、そういうものもあるんですけど、もうちょっとその規模が大きくなったり、あれがマクロの話になってくると、まあ、その実際になんかこう、まあ、公共機関政府さんとか、まあ、民間企業さんとかもそうだと思うんですけど、うん、なんて言うでしょう、問題意識があるんですよね。まあ、何でもいいんですけど、例えば日本の企業さんでアメリカに、まあ、何かしらの設備を新しく設けたいとか、アメリカの大学と共同研究やりたいとか、うん、まあ、もちろん日本の政府の方でもなんかこういう日本ではこういう政策とかプログラムを運営してるけど、実際欧州とかアメリカはどうなってるのかとか、同じようなのがあるのかとか、もし今後修正とか新しいのを導入する場合にどういうなんかその変更点とかを作れるのかっていう、なんとなくの漠然とした問題意識があって、まあ、それをまあ私とかはまあお手伝いする、なんかそこのまあ一つのプロセスが、まあまず調査をもちろんね、や文献調査をして、でまあ必要であればその関係者の方、先生とか有識者の方にお話を聞いたりして、それを総合してまとめて、でその実際いろいろ方法ある、分析の方法はあるんですけど、まあ、数量分析だったり、クオンティテイティブとクオリティティブ、クオリティティブな方の
統計学ですね、
そうですね、の 分析もしたりで、まあ、最終的にこういうオプション、まあ、いくつかオプションも提示して、まあ、あとはまあお客さんにお任せする、まあ、決断されるのはお客さんでっていう感じでっていうのもありますし、まあ、あとはもう完全に単純にこちらに何かを導入されるとか、こちら の本当に大学とかとなんかこう提携したいとかいう方がいたら、それを、まあ、同じようなプロセスなんですけど、最後はそこのもうゴールが決まってるんで、そこまでに行くのをお手伝いするみたいな、
なるほど、
っていう、まあ、いくつか方法、まあ、いろいろあるん
ですけど、大まかな中でそういう感じ、
そうですね、はい、なんで最初はもう完全に調査は最初に
調査から、
はい、入るっていう感じですね。
何でも調査大事ですもんね。
そうですね。
なるほど。じゃあ今までがその、まあ、プロフィールでアメリカに来られた話と仕事、まあ、アメリカでの就活の話、で今の仕事の内容って話をずっとお伺いしてきたんですけど、今アメリカに約9年、
はい、
あれ9年かな、ね、いらしてて、最初は親御さんに勧められて海外に来たって話だったんですけど、今こう海外に出たからこそ言える若い人へのメッセージというか、僕この番組時代、まあ、若い子にいろいろ広めて今後もどんどん広げていきたくて、まあ、例えば1000人聞いてくれて1人か2人でも、あ、こういう生き方もあるんだとか、そういうのを感じてくれて、自分の人生を自分で考え、とりあえず考える、
そう、
別に日本にいてもいいし海外に出てもいいし、まあ、何でもいいんですけど、自分の人生をとりあえず自分で考えるようになってほしいなっていうのがあって、実際この出たからこそ分かる、感じる、言える若者へのメッセージっていうのをお聞きしたいんですけど、
やっぱり本当にね、その自分で決めるっていうのは最初の話じゃないですけど、うん、やっぱり10年後の自分が後悔するのが私一番嫌だと思うんですよ。で今本当に私もアメリカに来る時に父に言われたんですけれども、なんかどこにいても俺は親だし、お前は娘だし、うん、今もうこの時代なんかスカイプもあるし、もうね、インターネットもあるし、もう何でも好きなことやってきなよみたいなそれはありがたい
なと思います。かっこいいね。
なんか、いや全然変人なんですけど、まあ、なんかそういう視点から言って、やっぱりちょっとやっぱ9年いて一番最近本当にここね 3,4 年の学びは、やっぱり自分のその、まあ、突き詰めて言うと自分を好きになる必要があると思うんですよ。でその自分の、まあ、アメリカのそういう書籍とかでも言うのが自分のバウンダリーを持つっていう
ね。あ、言いますね。
ね、なんかその壁っていうとなんか言い方が変ですけど、こう境界を持たないと批判には常にさらされると自分にやる気もなくなるし、それがないとね、まあ、何でもそうだと思うんですよ。もう就職でもそうだし、勉強でもそうだし、友人関係も恋愛も何でもそうだと思うんですけど、それがないといけないっていうの でやっぱりそれを作るプロセスがやっぱりね、それぞれ人それぞれ違うじゃないですか。やっぱり、まあ、なんかその毎日コツコツなんかやるとか、なんか何でも挑戦してみるとかっていうのもあると思うんですけど、やっぱり突き詰めて言うと、まあ、自分のその長所短所をよく理解して、 であとはそのまあ歯車って言ったら変な言い方に逆の言い方になっちゃいますけど、もう社会全体のこういろんなこうパズルぐちゃぐちゃある中で、うん、自分のこのハマるピースを見つけるで、そこでねこう夢とか好奇心とかを持って、なんか最初のテレさんの話じゃないですけど、その自分のあの中学生とか高校の時に、なんか小学生の時になんかアメリカ人にこういうことを教えたいとか、外国の人に日本のいいところを教えたいっていうような、なんかそこに行くまでのプロセスがやっぱりちょっと私もこの 3,4 年で、ああこうなんかね、その自分の強み弱みとか、あとうちの場合はその父に押されてっていうのもあるんですけど、あるものをなんか自分の手元にあるものを有効活用して、そこまであのまあ、私もまだ全然その教会を作り中でアンダーコンストラクションなので今後もねそれを積み上げていかないと、やっぱ特にねアメリカとか海外だと、まあ、もちろんアメリカなんか人種のね壁もすごいあるじゃないですか、
人種の壁、
ね、
宗教、まあ、宗教のことだったかも本当幅広くあるから、
そうなんですよね、だからなんだかんだ言ってもまだ女性はまあやっぱりね日本に比べたら違うのかもしれないですけど、あの男性よりもお給料が少なくなりがちだったりとか、そういうのもありますし、なんかそこを作らないと本当に言語の壁だけでも大変なのに、自分のアイデンティティをこうなんかもうそれだけをこう必死に掴んでおかないといずれ崩壊しちゃうし、だからなんか結構やっぱりアメリカにいらっしゃって慣れないでね帰られちゃう方とかもいるので、それを考えるとまあそういうのが大事なんかなと、まあ一つはそれを思いますね。でもう一つはやっぱりあのさっきからあのテレさんにも強調いただいたんですけど、やっぱり自分でこうなんかまあこれもちょっと結果論になっちゃうんですけど、やっぱり好奇心を持たないと何もやっていけないじゃないですか、特にアメリカとか海外は。
そうですね、
自分で好奇心を持って で何かその好奇心を持つだけじゃなくて、それを持って何かにこう、ね、調査、自分の例えばさっきの大学院の話じゃないですけど、ここに行きたいとかこれをやりたいと思ったら、その大学院に行くまでのその、プロセスとか戦略をまあ練るんですよ。だから自分が自分の戦略担当官になって、うん、こう自分はこれをやって次これを、まあ、最悪これがダメでもこれがあるみたいな、いくつかこうね練らないと、なんかかなりなんか特にね今のこのビザの情勢がかなり怪しくなってきてるっていうような、まあ、もっとビザに詳しい方がいると思うんですけれども、そういう情勢の中でやっぱり難しいんじゃないかなという感じはいつも思いますけど、
あるその自分の人生プラン考えるときに一本だけ考えておくとダメなんだよね。
そうなんです
ね、ある程度最悪のプランとか考えておかないと、急にそうなった時に対処しきれなくなっちゃうから、そうそう想定外のことが絶対起こるから、
そう本当その通りです
よね。だって僕なんて、まあ、このラジオとかこの番組聞いてる人で知ってる人は知ってるけど、家帰ったらアパートがなくなってたんだから、燃えて、
そうですよねそうでしたよね。
そんなこと完全に僕の人生の中でそんなの想定外だから、
そうですよねなんかそんな、なんか本当にそれはなんかすごく大きな話ですけど、うん、日々の話でもアメリカのこのなんか、うん、まあ、本当にそれはね隣の方が火事起こされて燃え広がっちゃったっていう感じじゃないですか。本当にこの人種とかの多様な中でいろんな考えを持ってる方がいて、 それ なしじゃないみたいな
僕一番最初に、もうこれ完全に余談だけど、アメリカに来てそういうインターネットサービスの人とか、あとアパート あのエアコン そのフィルター変える人とか来た時に、はい、靴を脱げと
お願いだから、
で言ったら、じゃあお前がその靴を部屋の中に入る時のビニール用意しろって言
ってすごいですねそれ、まあ、でもそれは彼らのねなんかで考えると、
まあ、多分彼らって靴脱がないじゃない家の中で、
まあそう、まあ、
人が多い
多いですね、確かに確かに確かにね、そのやっぱり日本で常識でしょって思うことが常識じゃない
っていうことを知らなきゃいけないよね。そう
です
ね、そこは
海外生活で多分一番そこが、うん、ミソですよね結局、うん、でそれに合わせて、まあ、人生設計プランなんて言うともうかなり膨大な話ですけど、うん、日々のプランだから、私はなんかそのすごいなんかネガティブなのが悪い弱点だと思ってるんですけど、
そんなとこあるんだ、そんな感じし、全くしないけど、いやいやもう
本当になんか完璧主義者でネガティブなんですよ私、すごい基本はすごいネガティブで全然ポジティブな要素がないんですけど、それをもうひっくり返すと慎重ってことじゃないですか結局、
まあ、石橋をちゃんと叩いて渡る人、
そうなんですよ。だからそれって でもまあね、私からしたらそんなもうポジティブで俺はこれをやるぞってやってて、やってらっしゃる方すっごい尊敬するんですけど、まあ、それぞれね、まあ、人は生き方があるんで、まあ、そういうね自分の
まず自分を知る、さっき言ったけど、ね、自分を知るっていう、
本当に本当にそれは大事だと思います。そうするとね、自分のアイデンティティもあるし、うん、自分を結局守るこう洋服っていうかね、うん、殻っていうか、まあ、必ずしもそれが壁ってわけじゃないですけど殻ができるんで、うん、そうすると自分もこう自分らしくいられるし。
あとは何かありますか、メッセージ。
あとはうーん、だからうーん、
いや僕ね、はい、アメリカ、まあ、日本にいた時から、日本で働いてた時からそうなんですけど、若い子が例えば僕の部下が質問してきた時に、日本で、これどうしたらいいですかって聞いてきて、もうそういう人には一切僕答えないようにしてて、聞いてくるんだったら、一応アドバイスは、聞いてくるんだったら自分はここまで考えたんですけど、それに対してはどう思いますかっていうことまで質問してこないと俺は答えないという話も、アドバイスをしてて、今例えばなんだろうな、留学したいなと漠然と思ってる子が、若い子がいるとして、調べたら自分の高校の先輩がアメリカにいると、だけどよく分かんないから今全部聞いちゃおうみたいな、
はい、
多分いると思うんですよね。
はい、私も実際そういうリクエストは過去に何回かありました。
自分で調べろよとまず
そうですね、まず自分で調べる癖をつけた方が何でもそうだと思うんですけど、
多分それ仕事でもそうだし、もう日本でもそうだし海外でもそうなんだけど、まず自分で調べる。
そうですよね、だからね、なんなんでしょうね、それってあれなんですかね、こう学校の勉強はすごいできるけど、なんか社会に出ていくときに大変になっちゃう。私なんか逆に学校の勉強できなかったんであれですけど、
全くできなかった、ね、だって高校の時は入学して、これ親が聞いてたら悲しむと思うけど高校入って一番最初の学内試験、多分ね僕下から3番目か4番目、全くダメで、もういいやと思って。
でもなんかやっぱりそれとね、また生きる能力っていうか力っていうのはまたね、判断基準が全然違いますからね、うん、だからやっぱ
りね、あと日本だと答えを求める教育をずっとするでしょ。
そうですね、そうですね、
で社会に出たら答えのないことばっかりにぶつかるじゃない。
本当その通り、
ね、多分それで壁にぶつかっちゃう人は多いのかなっていうのはあるよね。
うん、
自分で考えるっていうことをちっちゃい時からアメリカはすごいさせるじゃない。
そうですよね、だから私はもう本当にそれが結構大学の時ショッキングじゃないですか、そのなんかね、
超ショッキング
ですね、なんか大学のなんか教育システムが全然やっぱりなんか手を挙げて発言してなんぼみたいなところがあるじゃないですか、もう皆さん言ってる話ですけど、やっぱそこまで来るのがね、なんかまあそれを やった方がなんか自分のね、さっきのバウンダリーの話でもないですけど、自分のアイデンティティを確立させるためにも、うん、で我々なんか特にね、そのコンサル会社みたいなところにいる人は、まあね、結果はないわけですからね、まあ、どこの会社でもそうじゃないですか、
ないですね、結
局ね、例えば研究者の方とかでも、なんか俺はこの細胞のこれを作るんだっていう、なんかそんな、まあ、できたらいいですけど、そこに行く手順が、だから実際そういけなかった時のね、なんか第2第3プランをやっぱり作っとくっていうのがやっぱり、
うん、そうしたら多分心に余裕ができるよね。
そうですよね、重要ですよね、やっぱ心の余裕って本当大事だなと思います。
本当今ね、これだけインターネット発達してて何でもね調べられる、でちょっと英語読めれば、
はい、
大学のホームページで見れるし、
はい、そうですね、で本当にね、
ブログとかも絶対書いてる人
たくさんいるから、書いてます、ね、なんか本当になんか英語が本当にねちょっと心配っていうのがあったら、まあ、私みたいに日本人学生会とかにちょっと
大きい学校であればあるもんね。
ありますね、必ずあって、まあ、必ずブログがあったりするん でちょっと聞いてみるて、
更新されてなくてもね、はい、メールアドレス載ってるから、はい、そこに連絡すれば、
そうですね、見てみると結構、うん、まあ少なくともね、過去のそういう先輩たちがこういう経緯で来られて、こういう授業を取ってこの教授はやめた方がいいとかなんかその辺まで書いてあるじゃないですか、だからなんかそれはね大事だなと思いますけど、
本当大事だよねそれね、はい、なるほど、じゃあその3つですね、自分をまず好きになるってことと、ね、まあ、好奇心を持って
動く、はい、
で最後は、まあ、自分でまず考えて動こうと。
そうですね、まあ、この3つって結構私はなんかぐるぐる回ってんじゃないかなと思いますけど、うん、必ず1個で立ち上がれないもんなので、
そうすればね、僕のすごい、まあ、お世話になってるというか尊敬してるコンサルタントの人が日本にいて、その人はよく三方よしっていう言葉を使ってて、自分も 良くて、
はい、
で相手も良くて社会に対してもすごくいいもの、自分のビジネスを作るのであれば自分も成長できて相手も成長できてさらに社会に対しても貢献できるようなビジネス、
はい、
それが本当にいいものだと、一つ欠けてもダメだし一個だけでもダメだしっていう、
そうです
ね、さっき言ったその3つって本当にね、自分も好きになって、
はい、
っていうのもスタートからして、あの多分なんだろうな、すごく大事な要素だと思うんだよね、
はい、そう本当にもうそのね、コンサルに限らずやっぱり自分でまあ真面目にちゃんと勉強するっていうところもあったり、うん、人のなんか何が欲しいのかなっていうのね、何がこの人困ってるのかね、考えてで最終的にそれがねやっぱり特に制作の分野なんかそうですけど、なんか皆さんのためにならないとね、うん、なんか自分だけやってるといずれ
自己満足
で終わっちゃうし、そうなんですよね、どうせみんなに受け入れられないし、あの制作でも何でもなくなっちゃうってところもあるので、まあどこの世界でもそれは
一緒ですね
っていう感じはしますね、はい、
いやね、じゃあ今日は本当にいろんなマスターオブパブリックアドミニストレーション、本当に僕衝撃でしたね
でも多分ね、面白い、なんか
面白い、
そうですね、はい、
今日はでも本当にありがとうございました。
いいえ、
お忙しい中、
いいえ、
はい、じゃあ本当にありがとうございます。
ありがとうございました。